黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。アーメン。ご起立ください。賛美の305番を賛美いたします。305番です。72番です。口読文の72番。本日は母の主日です。口読文72番を口読いたします。あ なたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え。生みの親である父に。母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の悟しに聞き従え。母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公能の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖詠171番です。171番を賛美します。ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名をあがね賛美いたします。
アーメン。
主は救い、イエスは、イエス様がこの世に神の御子か御子を 御子として主よ、また人の形として降りてきてくださったことを心から感謝いたします。肉の体を持ってあなたがこの地上を生きてくださり、十字架につけられ、そしてあなたが死にて葬られ、3日後によみがえり、そして天に昇られました。そして私たちに聖霊様を送ってくださったことを感謝いたします。主は救い、私たちに永遠の命なる救いの道をあなたが開いてくださいましたことを感謝いたします。そして私たちが感謝の生贄を今日も捧げることを心から感謝いたします。私たちに感謝を捧げたもの、あなたの救いを見させてください。聖なるお方イエス様、あなたが裁かれて、そして釘付けされたその腕、その手、私たちは見なければならないのです。私たちの罪がそのイエス様の手に釘付けされました。そして昨日も今日も、そしてこれから生きる、これからの未来も、あなたが主となってくださり、私たちを救ってくださるお方、主を感謝いたします。それゆえに私たちが今こうしてあなたの御前に出て礼拝を捧げる幸いを感謝いたします。今日も私たちはあなたに私たちの耳をお捧げいたします。どうぞ主よ、この耳をあなたにお捧げしました。どうか通り置き門としてこの耳を清め用いてください。そして主よ、あなたの御言葉が私たちの命となって入っていきますように助けてください。御言葉を宣言される働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。今日も豊かにその唇を用いてくださり、大胆にイエスはこの主は救いなるお方を大胆に宣言することができますように助け導いてください。そして宣言された御言葉が私たちの心の余地、やがて目を出させ、そして花を咲かせ実を実らせます。時にかなった恵みを主が与えてくださいますことを感謝いたします。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして賛美の304番です。304番を賛美します。
優しく正しく強く母の思いしたい習いて歩む愛する主よ、分からずやである私たちを許してください。どれだけ分からずやで多くの夜を母を悩まし、多くの分からずやをしてたくさんの涙を流させてしまいました。分からず屋である私たちが恩知らずに神様と人の前で母に対して犯した罪を許してください。そして心の底からこの罪の許しを乞い、心の底から新たに母を愛して慈しみ尊敬していくことができますように。今日あなたが親子の素晴らしい仕切り直しの日を与えてください。
アメン。
御霊が豊かに祝福してくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は箴言31章1節から9節です。箴言の31章1節から9節。箴言31章1節から9節。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の聖願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君子の言うことではない。酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。母の日、母を本当に今まで多くの労苦をもって私たちを癒してなってくださった、その母への主を本当にねぎらう日です。どうか今私たちに必要な御言葉を与えてください。取り次ぐ下べらをあなたが父よで清め支配し、聞く人と耳を清め支配してください。ただこれからはあなたの支配の御手のうちに豊かにありますように。すべてを その御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様のお名前を賛美いたします。本日は母の日。この日頃お母さんは家族のために、そして子供のために労を負って、日々働いているんですけども、そのお母さんをねぎらう日なんですけども、母は、ね、子供にとって、どういう存在であるのか、本当に、子供は母を、幾度、泣かしてきたことがわからないんですけども、子供は母の言うことを聞くべきです。なぜなら箴言の、冒頭で宣言した、一章の8節に、あるんですね。母は、ね、子供にとってはトーラーだって。トーラーとは御言葉です。モーセ五章の御言葉はそれをトーラーと言います。子供にとって母は、ね、トーラーですから、本当にお父さんお母さんに、養われるとき、子供はより母親の影響を受けるんですね。その傾向にあります。女性というものは命を、産みまた養い育てます、神様が、そういう機能を与え、またそういう、性質を備えられたからですね。ですから女性は、産みたい、養いたい、育てたいと思うんです。本当に神様は、子供、本当に赤ちゃんが生まれた時、もうそれが女の子だったら、もうその時から、その女の子は、お母さんとしての、性質を備えるために、まあ、早速子供の、その遊ぶ、道具、まあ、男の子のおもちゃと女の子のおもちゃは違いますね。性格がどうして分かるのか、神様が作られたからです。女の子は、ぬぐるみとか、また、お人形さんとか、そっちの方を、遊び道具にしますね。男の子はあのミニカーとか、あのプラモデルとか、そうした何かものづくりの、方を、好むようになっていきます。神様が女の子を、本当にもう子供の時から将来子供の面倒を見るように、あるいは子供でなくても本当に人の命を育み育てるように、そして、ゆくゆくは赤ちゃんを産んで、その赤ちゃんを、養って育てて、そういう風にしていくようにですね、神様はそのように作られたんですね。神様が、その人を、男と女とに、創造されたのには、そのような、わけがあるんです。第一テモテの手紙の2章15節に、書いてあるんですけども、女性は、慎みとともに子供を産むことによって救われる、というふうに書いてありますけども、女性は慎みつつ、子供を産むなら救われる、とあるんですけど、でも、何も女性が、子供を産まなければ救われないとか、そういう意味ではないんです。その救われると訳されたギリシャ語は創造というんですけども、この創造にはあの完成するとか癒される、あるいは全うされるという意味があります。ですから女性は子供を産んで、その子供を育てて、子供を一人前に育てていくうちに、そのお母さん自身が、女性自身が養われ、癒されて、またそして全うされていくんです。女性が、あの結婚して子供が生まれないと、あのペットを、飼いたい、願うが、出てくるものですけども、本当にやはり命を養いたいんです。女性が面倒を見たいんです。それが母での特性であり、女性の、特性だからです。そしてその女性は、子供を、まあ、肉的に、お腹を実際に痛めて産むということにしても、あるいは、お腹を痛めないで、ある人を霊的な子供として養って育てていくと、その人は女性としてどんどん全うされていくんですね。神様がその女性を、母を、命を産み、命を養い、命を育てる、そのように作られたからです。実際に、私たちこの天性においても、子供を産んだ母がおり、また子供を産んでいないけれども、霊的子育てをしている母が、おりますけれども、本当にそのようにしてですね、女性は本当に神様の目に喜ばれる、全うされた、女性になっていくんです。ユダヤ人の、言葉、ヘブライ語ではですね、面白いんですね。女性に対する、言葉がいくつか分け入るんですね。 生まれてから、ね、赤ちゃんの、ね、女の子に対する呼び方があり、また、ね、ティーンエイジャーとしての呼び方があり、また結婚したしてから子供を産む前の呼び方があり、そして最も女性にとって栄誉ある呼び方が、子供を産んだ女性に対する呼び方なんですね。子供を産んで、そして本当に母となった時に、本当にその人は女性として、全うされる、まあ、そういう、ヘブライ思考があるんですけども、でも、何も、霊的な、ね、親子関係があります。イエス様は十字架の上で、ね、母マリアとそのヨハネ、弟子のヨハネを、二人を、ね、母と子供の関係に結びつけました。肉的な 母子関係があり、また霊的な母子関係があるんです。この天使においても、ね、本当に霊的な、ね、親子関係がありますね。これは血のつながりよりも濃いんです。そしてその、ね、本当により優れた子育てというものは霊的な子育てです。その、ね、霊的な子供を御言葉で教育し、御言葉によって育て上げ、そして一人前の主の働き人として立て上げること、これが本当に真に素晴らしい霊的な母親なんです。
あのね、皆さん、子育てに皆さんが悩みを覚える時が結構ありますよね。どういうことかって言ったらね、小さい時、小さければ小さいほど言うこと聞くんです、子供が。なのに自分で物をつかみ、自分で話をして、自分の意見を聞かし、自分というものが芽生えるようになってから、ね、子供はどんどん親の言うことを聞かないで、私の言うこと聞け、私の言うこと聞け、それを親たちは何て言ってるかって言ったらね、ただこねてると言っているんですね。そうやって親子の関係の中でこう隔たりが出てくるんです。隔たりが出てきて、それがどんどんどんどんどんどんどんどんね、大きくなる。その大きくなったところで、自分の子育てはままならなくなった父母が、教会の中において霊的子育てをね、立派にする時があるんです。不思議なことにね、我が子は言うこと聞かないのに、霊的子供がね、言うことよう聞くということがありますね。だから私はそれすごく、たくさんそういう実例を見て、それでわあすごいなと思っているんですけど、なぜかと言いますと、なんで霊的な子育てが成功して、あそこの家の、実の子育ては成功できてないんだろうかということを私は見るわけなんですね。そしたら霊的な子育てが成功して、実の子の子育てが成功してないところには、一つね、明らかに違うところがあるんですよ。どういうことかって言ったらね、霊的な子育てというのは無理強いを一切しません。無理強いをしないで、どうすれば言うこと聞いてくれるかなって、我が子には口が先出ちゃう。いいですか？我が子には口が先出ちゃうということなんだけど、霊的な子育てになると口ではなくて心が先に出ちゃう。どうしたら言うこと聞いてくれるかな、どうしたらね、振り向いてくれるかな。そんで本当に何かしてあげたということではなくて、知って差し上げて、その人の途上を本当に柔らかに柔らかに柔らかにする、ということ、霊的な子育てはね、本当に不思議なことにできちゃうんです。前自分の子供のね、飯はお手伝いさんにお任せしているくせして、霊的な子供として預かった人、その人の家に、家庭集会がある日というのは、もう家庭集会のために準備しなきゃいけないんだけど、その人は絶対に準備をしないということだから、それを どうするかっつったらね、朝早く起きることができない。家庭集会の時間になってもね、そういう人なんです。だから早く起きて準備してねって言ったところで準備できないということが分かった。そしたら準備できてなくて集会の前にあたふたすると心が騒ぐ。絶対に礼拝に恵みを受けることができないということが分かるわけなんですね。だから何をするかって言ったらね、朝早めに行くんです。早めに行ってピンポンするんです。そしてそこの家に行って、眠たいんだから、その起こすともう本当にイライラするということもあるから、分からずやだから、だから寝てていいよ寝てていいよっつって静かにそこの家中を掃除する。そんで全部掃除できたところにね、ちょっとしたこうこうちょっと横なれるようなところ、それを作っていい？あそこにいて横になってていいよ。またそこの部屋を全部掃除する。で、当時家庭集会をすると必ずコアンを食べるんですよ。だって絶対食べ物準備しない。でもそこで家庭集会があった時には必ずコアンを食べるので、何をするかって言ったらね、ご飯の材料全部持っていく。そして家庭集会の準備を全部させる。すっごく、なんていうのかな、申し上げないという気持ちがあるじゃないですか。その申し上げないという気持ち、それによって恵みがその隙間に入っていて、そしてその人がどんどんどんどん変わっていくわけなんですね。変わっていてどうなったかって言ったらね、キリスト教の働き人になったんです。前愛子さんが、私に会いに来たある牧師さんのことを覚えてますよね。女の人、それで新しい信者さんだと思って愛子さんがいち早くいて、今度まだ来てほしいっていう思いがあるから、もう一生懸命声をかけて、その方ね、あんなおっとりということなんだけど塩パクロします食べ物がとんでもない、作れない。だからもう旦那さんがね、ぶっきらぶでぶっきらぶで大変だったということなんだけど、彼女よりは私の方が作れるから、ね、旦那さんがいつも食卓でもうプチ切れるから、だからそれを夫婦関係を良くしてあげるためにはそれを何とかしなきゃいけないということで、もう本人作る気もないし、作ってもとんでもないものを作るから、だから何をするかって、私がそこの旦那さんの分までいつも作るんです。私の家が魚の煮付けだったら、そこの家も煮付けで、しまいにはね、旦那さんどうなったかって言ったらね、味噌汁はもう一杯もらってこいって。ごちそうはたくさん私のものを食べたもののね、彼はもうとんでもない突然死をしたので、信仰告白を聞けずに突然死したのがすごく私は心に引っかかります。でもね、そうやって本当にできるだけのことをしながら仕えた人たちが、今度次自分が誰かにしなければならない立場になった時に、私がやったことより利子をつけてやるんですね。彼女は、愛子さんが会ったその彼女は、私がやったことより利子をつけてやる。だからすっごく今巡回牧会者として回っているんですけれど、素晴らしい働きをしています。皆さんいいですか。霊的子育てというのが本当に成功するのに、なんで実の子育てが成功できないだろうかということを、私は教会の中でたくさん見てきたことがあるんですね。霊的子育ては 霊において何とかしていこうということはもう土台になっているんですということなんだけど、実の子供になっちゃうと見言葉も見言葉の法則も去っておきして自分の思考に合わせて子供と向き合おうとする。それでそこからトラブルが起きて事の合わないということが起きてしまうんですね。今年のこの母の日のこの礼拝というのは新たな見解で親子関係を見直してほしいという思いで今日のこの御言葉なんですね。このお母さんが自分の息子、王である息子にお願いする、そのお願いすることはもう本当に何て言うんですか、自分の思考ではなくてその息子の立場に合わせて持ち合わさなければならないことについてのお願いをしてるんです。王であるあなたがこれこれを知ってはならない。イエス様に会って本当にトーラと言われる母親になりたい、でトーラにね、トーラと言われる母親になるためには私たちがどう変わるべきかって言ったらね、トーラが言っているその見解を普段の日、普通の時に自分が見たこと聞いたことに対しての見解そのものを私の見解ではなくてトーラ、この御言葉が言っているその見解でその話をするということが、トーラと言われたイスラエルのお母さんたちが言ってきた、やってきたことなんですね。イエス様に会って自分、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、ものではなくキリストをね、それをもう本当に実践してきた人たちというのは、まさにこの御言葉が言っているその見解を自分の身につけて、それを正解として人々に教えてきた、それがトーラと言われていたお母さん方がやってきたことです。今年はこの母の日を機にお母さん方に対して私たちが本当に分からずやでどうしようもないことをして心を痛めさせたということを悔い改めなければならないと思います。なぜかと言いますと、それね、その借金を清算しないことにはその人がやるごとにね、主が祝福を与えないって書いてあるからです。感謝のことにね、何かつったらね、分からずやでお母さんに何をどれだけしたとしてもお母さんはいつでもね、許す準備ができてだよね。だからね、心の底から分からずやであったことを本当にごめんなさいって、本当分からずやだった、だからもう心を痛めるようなことをたくさんやってきました、許してくださいということを心の底からね、母に、親に対して私たちが告白するならば、親は必ずいいよいいよね、それもただのいいよいいよじゃなくて分かってくれたということをね、踏まえての嬉しくていいよいいよってなるわけなんですね。このね、許すということに対してこう嬉しくて、分かってくれて嬉しくていいよいいよという、これ以上の完璧な許しはない。この許しをね、私たちがいただいた時に主はね、何をするか、今まであなたの親不幸母が許したので私も許すということで、親不幸をしたことによってこのね、この断絶されていた祝福へのこの道、途絶えてしまったもの、それがね、ピタッとくっつくようになるんです。親子関係を本当にきちんとしたこの御言葉の見解に基づいて立て直すことによって、親子関係の間違ったことによって断絶されているあらゆる幸い、それをね、再び回復されて主に栄光を捧げるお母様や子でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
ここに今日の箇所に一人のその母のうめきが本当に込められた祈りが、またその戒めが書いてあるんですけども、まず2節の方を見ますと、私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の聖願の子よ何を言おうか。アメン。この、マサの王レムエルの母が息子、聖願をかけて産んだ子なんですけども、この息子に対して何を言おうか、ヘブライ語ではマーと言います。マー、これはフワット、あるいはハウ、あるいは、簡単詞付きのフワット、何、一体どうして、どうやって、私の子供よあなたを育てて、あなたに何を言えばいいだろうか、どうしたらあなたは健全に育つだろうかという、本当にもう言葉に込められない思いがこの2節の中に、こもっているんです。子供に幸せになってほしい、子供が間違った道に進んでいってほしくない、これはどの母も思う、願うところであるんですけども、しかし残念ながらですね、多くの母親が子供を誤った道に導く子育て方をしてしまったんですね。それは知識がないと言いますか、知らなかったからです。母親が自分の善悪判断に従って、自分が良かれと思ったことをささってやってしまって、でも実はそれが、子供にとって良くなくて、ということは非常にありがちなことです。子育ては、善悪判断によってではなく御言葉に従って、母はトーラーと、書いてありますので、母はトーラー、すなわち御言葉に従って教育すれば、子供は、御言葉によって育てられて、すくすく健やかに、健全に育っていくんですけども、しかし、人類はこのアダム・エヴァのあのエデンのその時以来ですね、自分の善悪判断に従って、子育てしたり、あるいは働いたり、あるいは人付き合いをしたり、そのようにして自分の、好むによって、それをして、自分の好まないということによってそれをしない、それがたとえ、真理の御言葉であったとしても、それに背いて、子育てをしてしまったり、あるいは仕事をしたり、ということで、本来、行くべき道、それを誤ってしまったり、するわけです。母親はうめきます。一体どうしたら我が子を、どうしたら健全に育つだろうか、どうしたら幸せになってくれるだろうか。で、この、母が考えに考えて、そして最初に出てきた言葉がこの3節なんですけども、3節をちょっと直訳して読んでみますと、こうなります。3節は、与えるな、あるいは置くな、あなたの力、あるいは富、あるいは権力、それを女たちに与えるな、あなたの道を王たちを消滅させる者へそれを渡すな、ということなんですね。ここ、複数形なんです。女たち、ですから、一人の女、妻に対して、ということではなく、むしろ違法の女たち、世の中に余ったいる、そういう女たちに力を注ぎ尽くすな、あなたの富やあなたの権力を、その違法の女たちに、与えるな、ということなんですね。女というものは、男性が夢中になる存在です。男性は女性に対して夢中になります。で、それで男性が女性に夢中になりすぎるあまりに、あっちの女、こっちの女、手を出したり、あるいはその相手の女がですね、あまり良くない女性であったとしても、それでも男性がですね、外見が美しいからとか、なんか、体のスタイルがいいからとか、そういうことで、その女に、取り入ってしまって与えすぎてしまう、そういうことが、まあ、ありがちなことではあります。女性というものは本当に男性が一人の女性をに嫁い、めとって、でそれで、その女性を男性の力で守って愛し慈しみ育てる、そういうなるべき相手が女性、女性、男性と女性のあり方です。聖書的な、男女のあり方、それは、男性が、御言葉を中心とした主人となり、そして女性は、その男性、に従う、エペソビトの手紙にも書いてありますし、第一ペトロにも、書いてあります。女性は、男性 を、ね、敬う。そして、男性は女性を愛し守る。これが正しい愛し方です。この支配権を逆転させてはなりませんし、また神様の言葉以上に自分の妻をあるいは自分の夫を、優先させてはなりません。かつてエズの園において、男性が神様の言葉以上に妻の言うことを優先させてしまったゆえに、その家庭が、破壊されてしまいました。永遠の命の道が破壊されてしまいました。でそれでエデンの園から追い出されてしまった。その原因は、男性が、神様の言葉を破ってかえって女性の言葉の方を、取捨選択したことから始まりました。ですから家庭の中において本当に大事なこと、それは男性も女性も共に神様を第一にして歩むこと、神様を第一として家庭を構築していくこと。もしパートナーが御言葉に従わないということを言ってくるならば、その、言われた側は御言葉にはこう書いてありますということで、優しく戒めてあげる、これが、正しいあり方ですね。パートナーが、御言葉に反することを、言ってきた、ちょっとあなた、手術礼拝ちょっとやめて遊びに行きましょう、言ってきた時とかに、男性がうんじゃあ行こう、これは破壊してしまいエデンの、楽園から追い出されてしまう、そういうパターンですね。これは何も男性対女性に限らず女性対男性においても、同じです。神様を第一とするその家庭づくり、これが楽園、エデンの園が楽園であり続ける理由、それは神様の言葉に従い続けている限りではそうだったんですけど、しかし神様の言葉を乗り越えてパートナーの言うことを聞いてしまった途端にエデンが楽園ではなくなってしまいました。本当に私たちは気をつけるべきなんです。で、このまた、私たちは夢中になる相手というものがおります、妻、夫がそうですし、また子供も、そうです。あるいは、誰か第三者が、自分の夢中になる相手かもしれません。その夢中になる相手が神様以上の存在になっては、ならないです。御言葉以上の、存在に、なってしまうと、途端に、良くない、不健全な関係になってしまいます。相手を溺愛しすぎてしまって相手をダメにするということがあります。相手に、本当にお金を与えてはならない相手にお金を与え続けてダメにしてしまうこともありますし、それは、子供であっても夫であっても妻であっても、そうです。本当にですから私たちの善悪判断によってではありません。御言葉判断に従って物事を進めていくべきです。エデンの園においては、神様の言葉ではなく善悪判断に従ってやってしまったから、このような過ちに陥ってしまいました。御言葉は決して間違えることはありません。御言葉に従って家庭を構築し、また親子関係、夫婦関係構築していくならば、それは決して廃れることがないんです。
御言葉で なぜ私たちにとって要にならなければならないかといったらね、御言葉が私たちの要になるその理由はこれなんですよ。皆さんが例えばの話、あんな簡単の3つの色だよね、青、赤、黄色、これ3つしかない。この3つ、これで右から来る車もね、もう東西南北この車が全部もう統治されてるんですよ。統治されているから、だから事故がない。だからいつ事故が起きるかって言ったらね、信号無視した、信号無視した時に事故が起きるんですね。なぜ神様の御言葉は必要かって言ったらね、私たちというのは夫であっても妻であってもしたいこと別なんですよ。したいこと別なんですよ。夫がしたいことと妻がしたいこと別なんです。だからどうしてもね、したいことが別である私たちがどちらかがどちらかに惚れ込んだことによって、その人のしたいことに合わせるしかない。で、惚れ込んだ期間がなくなっちゃうと、前はしたいことに合わせてくれてたのにね、突然ある日からしたいことに全然合わせないその人がいて、あれは何なんだと。私たちのしたいことというのはコロコロ変わるんですよ。コロコロ変わるので、私たちこの夫と妻の間、 親と子の間にこのね信号機の役割を知って、正しい信号機の役割を知ってくださる神様が御言葉として私たちに言って、はい、今は青だよ、今はちょっと夫が不機嫌だから黄色、黙って見守れね、今は絶対言っちゃいけないよ赤だよって、この測り方を全部教えてくださるんですよ。だからこの神様という方をね、真ん中にね、言っていい時と言ってはならない、立ち止まらなければならない時と、絶対に言ってはならない、その場所にいなければならない時を、これをね、自分の気分一家によってね、行く行かない、やるやらないということではなくて、神様をね、要にしておくとどうなるかって言ったらね、お互いを測ってくださる主がね、この主がいなかった時、神様がいなかった時はちょっとね、合わせるって言っても気分悪いんですよ。合わせながら、もうトラブりたくないので合わせる、でもねってなるんですよ。ということなんだけど、神様が私たちのこの要になってくださって、このね、青ね、黄色赤、これを教えてくださった時は、夫から強いられたことでもない、妻からね、やってよって言われたことでもない、心の中にあった悟りによってその距離感をね、測っているので、そこにはね、ふてくさりというね、知ってやられたとか、もう怒られるの嫌だからそうしてあげたとか、そういうことが一切ないんですよ。だからエデンの園はなぜね、大丈夫だったか、神様はね、彼らの真ん中にいたんですよ。神様は彼らの真ん中にいたんです。真ん中にいて、この距離感をね、測ってくださったんですよ。真ん中にいて距離感を測ってくれないとね、絶対にうまいこといかないの。だから主が真ん中にいて距離感を測ってくださるということは、私たちにはとても必要なんですね。親子関係見直したいということなんですけど、皆さんに見直す見本として一人ね、皆さんに申し上げたい人がいる。あるユダヤ人夫婦に、ね、子がいなかったの。そんで、もうこれ以上待っても子は授かれないので、じゃあ神様が私たちに用意した子供がいるはずということで、両親を取るんですね。で、同じ時に女の子と男の子をいっぺんに入れるんですよ。で、その中の一人が13歳の韓国の男の子で、その子は長男としてそこの家に、で、妹はまだ他の国の子供で、そこの家にね、養女として行っているということなんだけど、まあ、いよいよ手続きが全部終わって、飛行機に乗って男の子がアメリカに着きました。アメリカに着いた時に、空港にお父さんね、これからお父さんになる方が迎えに来ているわけなんですね。迎えに来ていて、もう何にもわからないんですよ、英語が。13歳なので、ちょうど小学校卒業したくらいということだから、何にも英語はわかんないけど、ハローくらいお互いにハローって言って、それから何にも言えないということなんだけどね、ユダヤ人は素晴らしいなと私が思ったのが、車にその子供を乗せてから2時間ぐらい走ってるんですよね。家まで空港から行くのにすごい遠いんで、その2時間ぐらい行っている時に、もう全部が英語で書いてあるものしか、もうだから心細いんですよ、この子。そしたら、あるところに車がパッと止まった時に、ふっと見たらね、韓国の文字が4つ見えたんです。韓国日報っていう新聞社の、その文字が4つ見えて、そんでその韓国日報って見ただけでもなんかすごいホッとするんですよね。そしたらそのお父さんが子供に、降りなさいって言ってるから、こうついてこいつった ついていったわけなんですね。そしたらあの当時の韓国というのはもう本当に貧しい国だった。それで、アメリカに死者を作るようなそういう追いそれたことができないほどのところだったから、行ってみたら、職人3人ぐらいいたんだって。そんでそこに韓国の新聞があるんですよ。そしたらその新聞社にいる方が、あなたのお父さんになる人が前私たちのところに来てこういうことをお願いしましたって言ったの。でそのお願いした内容が何かって言ったらね、私は韓国から一人の子をね息子として迎える、私の子供になるからと言って、私は彼が自分が韓国人であることと韓国の言葉と文字とね近況を忘れて生きることは私はね望まない。だから一番的確にその子がね韓国についてずっと分かっていくということは新聞が一番いいと思うので、あなたの新聞を取ります、韓国の新聞を取ったわけなんですね。それであなたはこのお父さんがねこういう趣旨でこの新聞を取るということを契約したので、あなたをこれから新聞をくまなくね読むんだよ。ユダヤ人は素晴らしい、ここでも素晴らしいよね。お家に行きました。ここからトラが出るから、はい、耳をみんな大きくして、耳をみんな大きくして、ここからトラが出るんだよ、ね、これから子供を産む人、これから子育てを、ね、霊においても肉においてもする人はしかっと聞きなさい。こういうトーラというのは何かっつったらね、その人の人格の中からにじみ出る言葉のニュアンスと立ち振る舞い、それがトーラだ、ね、ということ。それでお家にいたらお母さんがいたんですよ。そしたらそのお母さんが、この子をこれからね学校に行かさなきゃいけないんだけど、普通だったら ABC の A も知らない子供だから、なるだけこの低く低くして、それでその入れるということなんだけど、このお母さんは何をするかっつったらね、いい最高の親バカ、子供を海外から連れてきたからつって、次元を低く、レベルを低くして、その子供をね、なんとかどっかの格好に入れるということではなく、子供のことじーっと見るんですよ。見て、この人が一番得意としていることは何なんだろうって。学校にこの子のことを持っていた時に、その学校の校長先生と談判をしなきゃいけないんだけど、談判をする時に絶対にね、これっていうもの、足せるもの何があるだろうかと思って見たわけなんですね。そしたらね、算数ができる。いい？アメリカ行ったらね、あんたたちみんな天才だ。ね、10ドルで、ね、10ドルで、例えばの話、ね、9ドル50セントだったら、50セントだけくれればいいじゃん。もう明らかじゃん。ここではできません。必ずこれやる。ね、だから、勉強を専門的に勉強して突き進んでノーベル賞を取ったりする人はいるものの、一般的にはね暗算ができないんですよ。だからね、日本人韓国人暗算するのを見てびっくりするんだ、向こうが。ほんまかいなっつってね、自分でこうやってみて、本当だって、ん、そういうことなんですよ。算数ができることを分かったので、13歳の子をいきなり学校に行って、一番できる科目を持って、この子は、高校の問題ができる。ということで、高校に入学させたんですよ。高校1年生。じゃあ、高校1年生になりました。ね？高校1年生。ここで皆さんが見逃してはならないのは何かって言ったらね、ユダヤ人の母親は、その子、